唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。限りなくいます全能の神、天においても地においても万物を支配しておられる主よ、どうか慈しみをもって主の民の願いを聞き入れ、主による平安をこの時代にお与えください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって、アーメン。詩編を購読いたします。詩編第53編、お手元の泉のほとりの見開き中面左側をご覧ください。詩編第53編。神を知らぬ者は心に言う、人々は腐敗している、忌むべき行いをする。神は天から人の子らを見渡し探される。誰も彼も背き去った、皆ともに汚れている。悪を行う者は知っているはずではないか。パンを食らうかのように私の民を食らい、神を呼び求めることをしない者よ、それゆえにこそ大いに恐れるがよい。あなたに対して陣を敷いた者の骨を神は撒き散らされた。どうかイスラエルの救いが、神がご自分の民、囚われ人を連れ帰られるとき、ヤコブは喜び、イスラエルは喜び祝うであろう。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。 神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
一信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたはまことに大いなる方。あなたは光を衣のようにまとい、天を幕のように張られます。あなたは地をそのもといの上に据えられました。あなたの御業はなんと多いことでしょう。知恵をもってすべての生き物を作られました。彼らは皆、時にかなって食物をお与えになるあなたを待ち望んでいます。そして人に注がれているあなたの御心と御業がどれほど大きいことかと驚くばかりです。今日もこの礼拝において、あなたの皆が称えられますように、私たちの信仰の目を開いてください。御子にある霊の賜物を愛し、それを喜び、その私たちがあなたへの賛美となりますように。罪と咎がゆえに、あなたの皆を呼び求める者たちが恵みと平安に生かされますように。神様、今日は礼拝後に教会研修会があります。あなたの御前にまっすぐな姿でありますように、教会一人一人があなたの国と あなたの義を追い求めて歩むことができますように、私たちに謙遜な心をお与えください。御子の柔和な心をお授けください。準備された研修会を通して一人一人あなたの御前で御子が示された信仰の眼差しを持つ時としてくださいますように。この終わりの時、あらゆる噂や聞こえてくる人の声は、世の在り方は、人の拠り所はどこにもない、あなたにしかないと語る一方です。人の希望はあなたにあります。誠の救いと安らぎもあなたのものです。疲れた者が安らぎを得られるよう、私たちの教会を、教会一人一人を、主イエスの減り方だった柔和なお姿に変えてください。私たちの信仰が揺るぎない希望の光を示すものとなりますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの御心を喜び行い、あなたを信じ平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖徒をされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。使徒言行録第7章9節から16節です。新約聖書の224ページ品の段です。使徒言行録第7章9節。この族長たちはヨセフを妬んでエジプトへ売ってしまいました。しかし神はヨセフを離れず、あらゆる苦難から助け出してエジプト王ファラオのもとで恵みと知恵をお授けになりました。そしてファラオは彼をエジプトと王の家全体とを司る大臣に任命したのです。ところがエジプトとカナンの全土に飢饉が起こり、大きな苦難が襲り、私たちの先祖は食料を手に入れることができなくなりました。ヤコブはエジプトに穀物があると聞いて、まず私たちの先祖をそこへ行かせました。二度目の時、ヨセフは兄弟たちに自分の身の上を明かし、ファラオもヨセフの一族のことを知りました。そこでヨセフは人を使わして、父ヤコブと75人の親族一同を呼び寄せました。ヤコブはエジプトに下っていき、やがて彼も私たちの先祖も死んでシケムに移され、かつてアブラハムがシケムでハモルの子らからいくらかの金で買っておいた墓に葬られました。
旧約聖書の箴言には、人は心に多くの計画を抱く、しかし主の御旨だけがなるという御言葉があります。 人が立てた計画や心に思い描いたビジョンではなく、主なる神の御心、神のご計画だけがなる、実現するとの知恵者の言葉です。そして今日、ステファノが最高法院で証ししているこのヨセフの生涯を見ると、まさにこの御言葉の通り、人の計画ではなく神の御心、神の約束、ご計画だけが実現していくのです。これまでステファノは、神がアブラハムを召されて、神が彼と交わした約束について証ししてきました。神はアブラハムに、私が示す地に行きなさい、あなたを大いなる国民とすると言われました。75歳になっても子が与えられていなかった彼を大いなる国民とする、すなわちそれは子供を与えるとの約束です。アブラハムはその約束を信じて、示された地カナンに来て、この地に住み続けました。そして彼が100歳になった時、神は息子イサクをお与えくださるのです。さらにイサクにはヤコブが生まれ、ヤコブには12人の息子たちが生まれます。アブラハムの子孫が増え続け、神の約束がその通りに実現してきました。その流れの中で、ステファノは、族長たちはヨセフを妬み、エジプトへ売ってしまいましたと語り始めます。ヤコブの11番目の子として生まれたヨセフ、年寄り子だった彼は父ヤコブから大変可愛がられていました。ヨセフだけ特別に綺麗な服を着せてもらっていたのです。それを日々見ていた兄たち、特別扱いされているヨセフが憎い、妬ましい、もう顔を合わせるだけで心穏やかではいられないのです。しかし純粋なヨセフは、まさか自分が憎まれているとは夢にも思わず、兄たちが悪事を働いているのを見ると、それをヤコブに知らせていました。ますます憎しみは募っていきます。そのような時に、ヨセフは兄たちに、夢の中でお兄さんたちが作った麦の束が私の束にひれ伏していました、さらに太陽と月と11の星が私にひれ伏していたと話したのです。兄たちは、憎き弟がまるで自分たちの王となる、弟にひれ伏す話に耐えられません。野原にいるとき、ヨセフを殺す計画を立てます。そこにヨセフが近づいてくると、一斉に襲いかかり、深い穴の中に投げ込んだのです。その後、穴から引き上げ、通りかかった商人に売ってしまいます。ヨセフが連れて行かれた先はエジプトです。見知らぬ土地、見知らぬ人々、そして言葉もわからない中、ある役人に買い取られます。若干17歳の若者が、兄たちからひどい仕打ちを受け、父から大切に育てられてきた暮らしから一転、奴隷となるのです。17歳、今で言うと高校、今の日本で言うと高校2年生か3年生です。その青春時代には、これから私はどの学校へ進もうか、どういう職業に就こうか、いつ結婚しようかなど、近い将来のことから遠い将来のことまで人生設計をし、今後の計画を立てることが多いと思います。自由があり、活気があり、希望に満ち溢れている時です。その年頃にヨセフは異国の地で奴隷、将来の計画を立て希望を抱くどころではありません。この先どうなるのか、何が起こるのか、全くわからない、全く先が見えないのです。しかし、ヨセフには神がおられました。神はヨセフを離れずとあります。神が ヨセフを離れなかったように、ヨセフも神を離さず神と共に歩み、神を中心に歩んでいきます。神を恐れ、ここで自分に与えられた奴隷の務めを成していくのです。主人から信頼を得て、全財産を任せ委ねられるほど忠実にお仕えするのです。ところで、この誠実なヨセフに好意を抱く女性が現れました。なんと主人の妻、奥さんです。ヨセフは毎日のように彼女から言い寄られ、床に誘われますが、しかし神を恐れるヨセフ、彼女の誘いを断り続けます。主人を裏切らず、神の前に悪しきことから身を避けるのです。ところがある日、奥さんは誘いを断られた上、外に逃げ出したヨセフに恥ずかしめられたと思ったのでしょうか。主人にヨセフが私を襲おうとしましたと訴えるのです。主人は今までのヨセフの働き、自分への誠実さなども全く顧みることなく、怒りを燃やし、ヨセフを捕らえ、牢獄の中に閉じ込めるのです。暗い牢獄の中、囚人、まさにどん底と思われるところに置かれる。それでもヨセフの人柄は変わりません。彼は牢獄長の目に留まり、囚人の監督など牢獄で行われるすべての事柄を任せられるのです。そして彼は神の知恵によって、ある囚人が見た夢を解き明かします。あなたはこれからこの牢獄から出て、ファラオの給仕係になりますと。その時ヨセフはその人に、どうかファラオに私のことを話してください、私は無実です、この牢獄から出られるよう取り計らってくださいと頼んでおくのです。ところがその人は牢獄から出ると、ヨセフのことをすっかり忘れてしまいます。いくら待っても待っても何の音沙汰もないのです。かすかな希望の光さえ風前の灯火のようです。もう一生この牢獄の中かもしれない。思わぬことの連続で、もはや何の希望も何の望みも見出せないような境遇ではありませんか。しかしそのただ中でも、ヨセフは神を離さない、神を信じて神と共に歩む、その信仰が揺らぐことはありませんでした。こうして2年が過ぎ、ファラオが夢の解釈で困っていた時、給仕係の人はヨセフのことを思い出します。彼はかつて自分の夢を解き明かしてくれた人がいますとファラオに伝えるのです。ヨセフはファラオから呼び出されると、ファラオの夢も解き明かします。これからの7年間は大豊作が訪れます。しかしその後の7年間は激しい飢饉が襲います。さらに彼は、大豊作の間にできる限り穀物を蓄えておいてください、そうすればエジプトが滅びることはありませんと的確な進言をするのです。それを聞いたファラオは、もう彼のように神が共におられる人、神の知恵ある人は他にいないと感心し、ヨセフを大臣に立て、エジプト全土を治めさせるのです。そして大豊作が起こると、ヨセフはエジプト中を巡り、穀物を海の砂のように集めました。大臣としてファラオに忠実にお仕えする、民のために力を尽くしていきます。その働きによってこの後多くの命が生かされるのです。どこにいても神と共に歩み、神の前を誠実にまっすぐに生きるヨセフ、奴隷、囚人、暗いところに置かれても、また大臣、表舞台に立っても、本当にどこに置かれても光り輝くのです。 それからエジプトとカナン全土を激しい飢饉が襲いました。カナンに住むヤコブと息子たちは2年近くも飢饉が続く中、日に日に食べ物は尽きていき、ついに自分たちが食べるものも動物たちが食べる草さえなくなってしまうのです。このままではヤコブも息子たちも一人残らず死んでしまいます。イスラエルの一族全滅の危機です。そのような中でヤコブはエジプトに穀物が蓄えてあると知り、息子たちを2度エジプトへ使わしました。そして2度目の時、ヨセフは自分の身の上を兄たちに明かします。その時ヨセフは、私はヨセフですと身を明かし、さらに彼は、私をここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません、命を救うために神が私をここにお使わしになったのです、私をここに使わしたのはあなたたちではない神ですと語ったのです。皆さん、ヨセフは今目の前にいる兄たちの悪しき振る舞いによってをきっかけに、あらゆる苦難を受け、青春時代を棒に振り、人生が思わぬ方向へと進んだのです。聖書にはヨセフが嘆き苦悩する姿はほとんど見られませんが、彼にはどれほどの痛みがあり、どれほどの労苦があったのか計り知れません。人はヨセフのような不当な仕打ちを受け、自分の人生を狂わされたら恨みを抱く、お前たちのせいだ、どう責任取るのかと責め立て非難するのではないでしょうか。しかしヨセフは兄たちを一切責めない、非難しません。すべて神がなさったと語るのです。さらにヨセフはヤコブをはじめこの兄たちもその親族も全員エジプトへ呼び寄せます。彼らを最良の土地に住まわせ、穀物を与え養い続けます。飢えている一族を思いやり、その命を生かし全滅の危機から救い出すのです。こうしてアブラハムの子孫、このイスラエルは途絶えることなくエジプトで増え続けていくのです。かつて神はアブラハムに、あなたを大いなる国民とする、さらにあなたの子孫は外国へ移住するとも約束されていました。神はその約束、ご計画を成し遂げるためにヨセフを前もってエジプトに使わされたのです。神は兄たちのヨセフへの妬み、憎しみゆえの計画、彼を売り飛ばした悪しき振る舞いをも用いられました。しかし神は決して彼らが成したことを喜ばれているわけではありません。悪に身を任せていいということではありません。罪と悪には必ず報いがあります。その御心の中で神は彼らの悪をも善に変え、ご自分の計画、約束の実現に用いられたのです。その一方でヨセフは自分の計画、ビジョンを立てることなど一切できませんでした。彼はただただ神のご支配、神の導きの中を一筋に神と共に歩み続けました。誰に対しても真実を尽くし、どこに置かれても何をするにしても神の前をまっすぐに生き抜いたのです。何よりもそのヨセフがイスラエルの救いに、神に用いられたのです。悪しき事柄も、また信仰による良い技も、すべてをご支配され用いられ、ご自分の御心、計画を、ご計画を成し遂げられる神がおられます。しかし皆さん、今日の兄たちのように、もしこの私が悪しき思いゆえの計画、人への振る舞い、語る言葉などが 神に用いられていたとしたら、それは私にとって決して幸いなことではありません。それは不幸なこと、恐れるべきことです。私たちはヨセフのように神に用いられたい。彼のような光り輝く姿、揺るぎない信仰を手に入れたいのではないでしょうか。どのような時にも、どのような境遇に置かれても神を離さない、神と共に歩み続ける、たとえ不当なことを受けたとしても憎しみ恨みに身を任せ非難しない、与えられた務めを成して隣人に仕え人に誠実を尽くしていく、このヨセフのように神の前をまっすぐに生きる信仰を目指していきましょう。その信仰を手に入れ、私たちも神に用いられていきたい、その願いを持って歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神、ヨセフを通して人の計画も行いも何もかもあなたの目の前に御手の中にあることを教えられました。感謝いたします。あなたが知らないことはなく、常にあなたの御前を生きている私たちです。どうかそのあなたの御前をまっすぐに生きる、その揺るぎない信仰を授けてくださいますように。この祈りをイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
Thank you.
聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
また皆さんと共に
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝の賛美は私たちの務めです。
すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方をお立ちいただけますでしょうか。はい、今日はいらっしゃらないということですね。それでは報告をいたします。今日はこの礼拝の後12時30分からホールで教会研修会が行われます。教会の方はご参加ください。そして役員候補者推薦のための投票用紙有資格者名簿を配布しました。2月2日までに事務所にある投票箱へ投票をお願いいたします。そして今年のイースター礼拝は4月20日です。その時に受選転入会をご希望の方は2月16日までに私宛に受選転入会の願書をご提出ください。そして附属幼稚園は今日から明日まで園舎で展示会を開いています。園児による作品をクラスごとに展示していますのでどうぞご覧ください。以上報告を終わります。平和があるように、父が私をお遣わしになったように、私もあなた方を遣わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、火の打ちところのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。